Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年7月17日放送、ビームスのレーベルブリンラペルイルグストのディレクター武藤和彦さんに伺ったイタリア・フィレンツェのファッションと美味しい思い出、お楽しみください。
武藤さんってそのファッションに目覚めたきっかけっていつぐらいから、その、
中学2年生ぐらいの時に、やっぱりその当時ってまだヤンキーファッションじゃないですか。
なるほど。
でヤンキーファッションってやっぱり世のお母さん方嫌うじゃないですか、
うん、
でそういう時にたまたま本屋に行った時にメンズクラブ、当時のメンズクラブがあって、
メンクラってやつだ、
メンクラで、これうちのお母さん好きだな、こういう格好と思って、
うん、
で大体買ってきてくれるのがダッフルコートだったりとか、うん、レタードカーディガンだったりとか、はあ、そういうものばっかり買ってくるんで、
割とじゃあアメリカンとかトラッドな感じですか。
そうです。で僕らなんかはどっちかというと赤い線が入ったパンツみたいなとかやっぱそういうの先輩からお前これ買えとか言われて買わされたりとか。
東京ですか。
東京です。阿佐ヶ谷です。
阿佐ヶ谷、はい、生まれも育ちも
ですか。そうです。はい。
その頃の東京のファッション的には、
その当時はあれじゃない今日から俺はみたいな、ああいう時代なんで、もう本当そういう格好なんですよ。
ほう。
でもやっぱり、まあ、世のお母さん方は、
ね、
もうちょっとちゃんとした格好しなさいみたいな感じで、先輩から譲り受けたものとかは、はい、気づいたら捨てられてるみたいな。
ああ、そっかそっか。
だったら気に入るようなものを着てればいいかなと思って、アメ横行ってスタジャン買ったりとか、ディーバイスのデニム買ったりとか、ええ、そういう格好してたんですよ。
でお仕事にするってまた別世界じゃないですか、
はい、
服装に関するお仕事に就こうと思ったのはどういうことなんですか。
やっぱり中学から洋服好きだったんで、うん、高校行ったらもうあの武藤君おしゃれだよねって言われてるんですよまあ驚愕だったんで、女の子とかも、はいまあ、おしゃれですねなんて言われてるんですよ。そこでちょっと図に乗って
図に乗ってい
ろいろなところでここ買い物したりとか、まあ、だから当時だったらもう誰かと買いに行くっていうよりは一人でなんか原宿行って、当時はまだいろんなボートハウスだとか、
あのそういう時代か、
バークレーってお店だとかいろいろあったんですよ。そういうちっちゃい個人経営のお店みたいのが、そういうとこ行ったりして、いろいろなトレーナー、当時はトレーナーじゃないですか、ボートハウスのトレーナーとか、あの学ランの下にああいうの着て、
なるほど、
で放課後になったら学ラン脱いで、
はい、
でボートハウスのトートバッグの中に学ランの上は入れて、もう丸いヤングカー毎日行くみたいな。
そうですよね。僕が東京出てきて18歳の時はまさにそうでしたね、もう東京中丸い、
丸いかマルセルに行けみたいな感
じで。そうですね、はい、本当にね。じゃあその激動の東京ですね。
そうですそうです、本当に、
うん、
でもその頃は女の子とかもやっぱりハマドラっぽい子とかたくさんいて、
かわ
いかったんですよね。
いやもう未だに胸キュンだよね。やっぱ
好きです、好きです全然
ね。え
だからやっぱり僕も今こういうベーシックなスタイルっていうのを貫いてるっていうのは、はい、やっぱり基本そういう女の子が好きだから、
うん、
だからそうするためにはやっぱり自分もあんまりこうやりすぎちゃうと、
うん、
男性の服ってある程度小綺麗だったらいいわけじゃないですか。
そうですね。
でなんかすごいおしゃれすぎちゃって、うん、なんかいろんななんかジャラジャラさせちゃったら、うん、逆に女の子分からなくなっちゃうじゃないですか、うん、この人おしゃれなのかどうなのかなみたいな。だからだんだんそういうなんかミニマルになってって、
はい、
まあ、今の色、うん、今の気分だとか、
うん、
そういうのは取り入れるんですけど、基本的にジャケットに、うん、まあ、シャツか T シャツかニットかなんかにデニムとか、は
い、
メンバーとか、
まあ、そうね。武藤さんでもそこの抜け感がやっぱり今でもすごいお上手だなって、僕なんかファンとして一ファンとして見てますけれど、若い頃すごいデコラティブな服に一度走ったとかないんですか。
ありますよ。コムデギャルソンですか、はい、BC ブームなんで、コムデギャルソンですとか幼児山本さんですとか、
はい、
ああいうのやっぱ買いましたよ。
あ、そうなんだ、はい、
全身真っ黒
みたいな、真っ黒にしてね、うん、また戻ってるけどね今ね、はい、若者の中では多分
当時 の佐藤浩信さんのアーストンボラージュとか、
アーストンボラージュ来ましたね僕も、ゴルチェだなんだ、はい、あと何あった、ルナマティーノとかあったね。
ありましたよ、
朝月さんの服とかね、そんな中その武藤さんがお仕事として関わったのは初めからビームスなんですか。
その前に小さいメーカーみたいのに何ヶ月か勤めたことはあるんですけど、基本的にはそういうメーカーさんだったんで、まあ、自分がやりたいことじゃなかったんですね、きっと。やっぱり自分は好きな洋服に囲まれててみたいな感じ、
はい、
で元々はやっぱり土日は休みたかったんです本当は。だから普通の企業に勤めたんですけど、
はい、
でも土日出てでもやっぱり自分が好きな洋服と一緒にいたいなっていうところでやっぱそこすぐ辞めちゃって
面白いね。
もうすぐビームス入っちゃいましたね。でビームス入る時もビームス入ろうかなっていうよりはもう本当になんかたまたまなんですけど、まあ、当時アルバイトの雑誌あるじゃないですか、はい、 フロムウェイとかトラワーユとか、はい、ああいうのはたまたま電車の網棚に乗ってたんですよどんなのあんのかななんて見てたら、たまたまビームスだとか、あとはシップスさんだとか、はい、あとなんだ当時はキャンプスさんかな、なんかそういうの3つぐらいあって、あ、じゃあこれちょっと受けてみようかなと思って受けた中で、とりあえず合格いただいたのがビームスだけだったんで、まあ、そのままじゃあこう入っちゃおうと思って。
それはいくつの時ですか？
それはもう21ですか。
はあ、それビームスは何年経ってたんですか、その頃？
ビームスは僕が入った時に10周年でした、
ね、だからちょうどそういうぐらいですよね。
はい、
つまりセレクトショップっていう概念が生まれたあたりですよね。要するに
そうですね、ビームスですとかシップさんですとかが台頭してきて、はい、セレクトかっこいいねなんて言われてたちょうど走りの時代じゃないですか。
でそっからずっとビームスと共に。
そうですね、まあ、最初は渋谷のお店にずっといましたけど、それから銀座行って、はい、でその後はもうアシスタントバイヤーになって、当時バイヤーだった方がお辞めになってからはもうずっとバイヤーです。もう二十何年ですか。
はあ、でそっからも要するに、まあ、お店に立つのではなく旅の人生が始まっていくわけですよね。
そうです、そうです。
やっぱ一番多いのはイタリアですか？
イタリアがやっぱ多いですよ。イタリアは必ず行くんで、当時は年4回行ってたんですね。PTO もご存知だと思いますけども、はい、洋服の展示会ですよね、それとあと生地の展示会でイデアビエラっていうのがあるんですね、はい、当時はコモでやってたんですけども。
なるほど。
それをだから年に4回イタリアには必ず行ってたんですね。
コモ湖あたりはもう古くから繊維の街ですもんね。
そうです、そうです、ね、もちろんです。
このピッティっていうのはいつ始まったんですか？今もうお祭り騒ぎだと思うんですけど、
はい、なんか僕がバイヤーになった時はもうありましたね。で当時はまだパリにシェムっていう別の展示会があったんですけど、もっと大きい展示会が、はい、でそっちがどんどん衰退してって、うん、もうピッティ用だけになっちゃったんですけども今は。
その武藤さんが初めて行かれた当時の、はい、そのピッティっていうのは今とやっぱり様相は違いました？
置いてる服とかは全然違うんですけど、うん、やっぱり雰囲気は近いものありますよ。
ああ、そう。
お祭り騒ぎみたいになってて、うん、どちらかというとこう物を買いに行くっていうよりは、うん、なんかこう挨拶しに行ったりとか。
もうパーティーみたいな感じですもんね。
そうですね。
だってこうバイヤーの皆さんがもうそこでアピールしてるっていうか、みんなすっごいおしゃれしてっていうか、命がけじゃないですか、あの何日間が、あれはもう世界中のそのファッショニスタたちがやっぱ集まるわけだ。
集まりますね。でもあの格好でどこですんのかなと思いますけどね
僕らはさ、雑誌とかのさ、やっぱりこう写真で見てね、ああこんなことになってんだと思うけど、まあ、確かにね、あれ普段着られるって感じじゃない人もたくさんいらっしゃるもんね。
なんかこれどこにも似合わないよなみたいな格好してる人いるじゃないですか
いるいるいる、でもそれも含めてショーみたいになってるんじゃないもん。
そうですね、
やっぱりちょっとイタリア恋しいですよね。
行きたいですね。
行きたいですね。僕もものすごく行きたいな、はい、フィレンツェもミラノも、
ね、イタリアも行きたいですし、まあ、他の、まあ、そのピッティが火曜日から始まって金曜日に終わるんですけど、はい、その後金土日で大体他の都市回ったりするんですけど、うん、まあ、いろんなとこ行きたいですね早く。
そうですね、
はい、
フィレンツェって武藤さんにとってまあピッティが中心でしょうけれど、その、まあ、もちろん食べたり飲んだり暮らしたりっていう時間もあるじゃないですか、どんなあの印象の街ですか？
フィレンツェはピッティに行き始めた頃、イタリアに行き始めた頃は、はい、やっぱりあの街並みがすごいクラシックじゃないですか。
そうですね、まあ、だからもう街ごと美術館ですからね、
はい、もう圧倒されちゃってもう洋服の仕事なんかしてる場合じゃないみたいな
本当だね。
もう本当こう街見て歩くみたいな感じで、でも大体もう二十何年も行ってくるともうやっぱりもうこう慣れっこになっちゃってるんで、うん、まあ、国内例えば大阪行ってるのとあんま変わんない。
ああ素敵。でもそう言ってみたいね
着いてフィレンツェの空港着いても、はい、あ来たかみたいな感じで、うん、うわーみたいな、当時うわーすごいみたいな、うん、タクシー乗っても騙されてんじゃねえかみたいな、
は
い、
ずっと
びしょびしょになりながらここはここ前通った道だとかいろいろ考えながら
あらもうイタリーってもう南へ行けば行くほどそうじゃないですか。ローマだ、はい、ナポリだって言ったらもう覚悟して行った方がいいですもんね。
ナポリはもうすごいですね。ナポリはとんでもないですね
とんでもないですよね。
ホテル着いたら喧嘩ですからね大体
本当そうだよ。あの車もね、あのほらナポリの話すると車道の横にこう縦列駐車見たりしてるけれど、はい、方向がみんなさ止まってる車の向きがバラバラですよね。後ろ向いてるのもあれば斜め向いてるのも横向いてるのもあるっていう、あれはなんか大阪でもあれは見られないもんね。
ナポリは無秩序の中の秩序みたいな、ね、なんかこれなんで事故起こんないのかなみたいな。
いや本当だよね。
3車線なのに5台ぐらい並んでるんですよね
フィレンツェは馴染みの店とかどんな店があるんですか。
例えばトラットリアが多いんですか。トラットリアルッジェーロっていうあの豚の店なんですね、そこは。
へえ。普通さ、フィレンツェ行くとなんか
ビステッカフィオレンティーナで、
そうですよ、みんなフィレンツェ風のあのティーボンステーキ、はい、牛肉、まあ、あれもうまいけれど豚ですか。
そこは、ね、豚なんですよ、アリスタっていう料理なんですけど、豚を煮込んだ料理なんですよね。
はあ、おいしそう。トマトとかなんかですか、じゃなくてラグーみたいになって
るなってるんですよ。
あ、そう。
それとあのスパゲティカレッティエラっていうのすごい辛いスパゲティがあるんですよ、そこの店は。
カレッティエラ、
カレッティエラってあのなんかこう馬車をこうやる先導する人みたいな、ああいう人がこう寒い時にこうニンニクと唐辛子がすごい効いてる、
アラビアータみたいな味だ。
アラビアータみたいなやつなんですよ。ですごい辛いんですけど、その2つが有名な店がそのトラトリア・ルッジェロって店で、あともう一つソスタンザっていう、あのそこは今度は鳥の店なんですよ。
これね、やっぱすごいですよ。普通やっぱね、フィレンツェは何回3回目4回目ぐらいは目まではやっぱりステーキ食べたくなりますもんね。
そうですね。
でそれは何度も行くとやっぱり鳥だったり、はい、その豚だったりに目が向くってことですよね。
やっぱりあのそこのトラットリアなんで、そこのおすすめ料理みたいなのがあるんですよ。はい、そうですよ
ね。大体ね、一軒になんかこう自分のところの自慢料理みたいなのがありますもんね。
は
い、
そこは鶏の胸肉をこうずっとバターかけ続けて、
あ、なるほど。
で焼いていくんですけど、
弱火で少しずつね、ムニエルみたいにしてね。
胸肉なのにすごいしっとりしてて柔らかいんですよ。なんだこれみたいな。でそこはそれとあとオムレツみたいな、あのトルティーノディカルチョーフィーって、あの
アーティチョークだ、
アーティチョークのオムレツがあるんですよ。
あ、いや、ちょっと待ってくださいよ。僕ねカルチョーフィー大好きで、あれもフィレンツェだったかな、あの春になると、はい、あのアーティチョークをイタリアの人は生で食べるんですよ。
はい、食べます
ね。で薄くスライスして、はい、そこにパルメジャーノかけて、はい、オリーブオイルビーってかけただけなんだけど、はい、あれがね、
それがオムレツになってるんですよ。あ、薄く切ってる、
あれね、あ、そう。
それどうやって作るのか見せてくれって言ったら、それは見せてくれないんですよね。でそのバターかけるのは見せ、別にバターかけるだから見せてくれないんですけど、
カルチョーフィーは見せてくれなかった。
見せてくれないです。これは世界中のやつらがこれ食べに来るやつだから、はい、誰、お前にも見せれないって言われて、
あ、そう。
でちょうどあのお手洗いがキッチンの奥なんで、何回も通って見せてくれって言うんですけど、見せてくれないん
ですよ。あ、そうですか。
でさっき最初冒頭に言ったあのルジェロっていうお店は、はいはい、なんかあのピッティ期間中も火水休みなんですよ。
う
んうん、で僕らってピッティを火曜日から始まるんで、うん、月曜日に、まあ、夜に着くんですよ。
うん、
で火曜日水曜日お休みじゃないですか、ね、うん、木曜日で金曜日の夕方にはもう移動しちゃうんで、
うん、
行くとしたら木曜日しかないんですよ。
なるほど。
でやってくれって言っても絶対火曜日と水曜日休みなんですよ。
あのね、イタリア人もスペイン人もフランス人もあの辺の人たちはやっぱり休みが一番最優先だからね。
そうですね、
基本ね。
でこういうお店って絶対それだけ食べればいいんですよね。
なるほど。
あのいろいろあるじゃないですか、メニューが、でもこれだけ食べればいいと思うんですよ。いろんなものあるんですけど、
はい、
誘惑に負けずに、
はい、
もうこれ
名物と言われるもの、
みんな一人前ずつこれ食べようとか。
なるほど、なるほど。同じテーブルでもね、みんなで行ったとしても
ちょっと分けて食べようじゃなくて、うん、これを味わいに来
てるんだ。その通りですよね。あの同じテーブルで複数で行って同じもの頼んでるの全然いいですもんね。
あ、いいと思います。
なんかさ、せっかくだからあれも頼んでシェアしましょうとかになっちゃうと食事自体がつまんなくなるよね。
その一番食べたいやつが
分かる
一切れぐらいしか食べれなかった
り。分かる、その通りだよね。その通り。いや、ちょっとピザも行っとくとか。それはなしの方がいいね。
なしの方がいいです
ね。なしの方がいいね。
この2つのお店は。
そう、あ、そうですか、はい、これ行ってみたい。僕チェックしとこう。今度いつ行けるか分からないけれど、そして何、どっちの味噌もクロスティーニがうまいんですって。
そうなんですよ。クロスティーニは、はい、大体なんかあのそこら辺のお店で食べるとちょっと生臭かったりっていう、はいはい、なんかこう臭みがあったりするじゃないですか。
ありますね。
こういうなんかやっぱりいいトラットリアのクロスティーニって、うん、全くこうレバー臭さがまるでない。
なるほど。
本当に美味しいんですよね。
あ、そう。
だいたいクロスティーニが美味しい店は料理も美味しいです、うん、間違いないです。
そうですね、まあ、はい、一発目に出してきてこれでどうだった話ですからね、はい、武藤さんはお酒はどれぐらい召し上がるんですか。
まあ、ワイン結構飲みますよ。
じゃあイタリア行ったらもう最高ですね。
そうですね。
あとやっぱりハッピーアワー的な感じあるじゃないですか、
はい、
アペルティフィみたいな、アペルティーボっていうのか、それがイタリアだと、はい、あの時とかは何飲まれるんですか。
僕は大体スプリッツですね。
ああ絶対そうだよね。
やっぱりなんかあの
間違いないよね。
日本ってあんまり出してくれないんですよ。
あれなんで流行んないの？でも
あのスプリッツァーですかとか言って間違えられちゃうんですよね。
あなるほど、ええ、あのオレンジ色のを飲んでるよね、はい、イタリーの
なんかあれ気持ちいいじゃないですか、あのオレンジ色の飲んでるの
が綺麗だよねあれね、はい、あれがやっぱなんかイタリーのこう夏っていうか、ええ、ね春から夏って感じがするよね、
はい、
あれつまりレシピとしては、まあ、カンパリとかアペロール入れてあと白ワインか、
あれスパークリング
ワインスパークリングがそうか
に、あとは濃かったら炭酸入れたりする人もいますけど、
なるほど、
そんな感じじゃないですかね。
そういうことだね。
でパリでも出してくれるんですよ。イタリアとパリは大体通じるんですけど、ええ、日本はなんかなぜかあイタリア料理屋だと通じるんですけど、うん、まあしょうがないからあのカンパリになんか、ね、あのスペマンテ入れてくださいみたいな
ことになるよね、
ことを言うしかないんで。
いやあれはもっとなんかすごいスピードで流行っていくような気がしてならなかったのに、そんなことないですね。
そうですね、やっぱりカンパリもそうですし、あのもう一個アペロールっていう、う
ん、アペロールね、
あれじゃないですか、あの
リキュールね、
リキュール、うん、あの辺が流行ってないっていうのもあるのかもしれないですね。
そっか、
なんかあんまり全面で出てこないですよね。
そうですね、いやー行きたいな本当に。あのフィレンツェの他にももちろんミラノやナポリとかいろいろ行かれてると思うんですけれど、はい、こうイタリーの中で、うん、ここはやっぱり素敵だったの思い出、あるいはもう一度行ってみたいなって思われるとしたら街としてはどこが上がりますか？
まあ、カプリもそうですし、カプリ島もそうですし、まあ、一番びっくりしたのはやっぱベネツィアですね。
あそこはもうディズニーランドだもんね。
ベネツィアは駅降りたらもう真ん前が運河で、
そう
あれ陸がないじゃないみたいな感じで、
車どこっていうやつだもんね、
なんかもうこれスターウォーズみたいな感じでしたからね。
そう、本当だよね、全部がカルチャーショックでしたね。
びっくりしますよね本当に。
びっくりした、何から何まで、
ね、一番最初はやっぱりフィレンツェの街並みにはもう本当驚かされましたし、
素敵だよね、
まあ、やっぱり慣れてきてからはやっぱベネツィア、あとはやっぱりナポリ、カプリ島、あの辺はやっぱりいいですね。
カプリ島はだからナポリから船に乗って20分ぐらい、
まあ、そうですね30分、高速船で30分
ぐらいですよね、
着きますね、
はい、あのカプリ島ってのは僕は1回しかまだ行ったことないですけど、
あ、はい、
でもそれねオフシーズンだったんですよ。
あ冬ですか？
そう1月、はい、誰もお客さんいなくて、でもそれがねまた地味なカプリ島も良かったです。あそこは夏になるとそれこそ本当に世界中からね、
そうですね、
みんな集まるから
セレブリティの人がたくさんいますもんね。
そうなんかだって島の中腹にあるちょっとしたなんか露店っていうか店がパッパッパッパッってあるのも全部グランメゾンの店がボンボンボンボンボンボンですもんね。すごいですよね。
なぜかエルメスシャネルとか並んでるんです
よ。並んでんだよ普通にブティックがだだだだこの島でさてんてんてんみたいな感じですよね。だみんなそこ行ってから島何も荷物持ってこないで来てダーって買うんでしょうね。
であのすごいなんかわけわかんないすごいクルーザーみたいなのでみんな乗りつけてるじゃないですか。
そうね、
うん、大体あのナポリから行くと最初に着くのがマリーナグランデっていう大きい方の港に着いて、はいはい、そこからバスでマリーナピッコロっていう反対側の小さい入り江みたいなところに行って、はいはい、そこでなんかあのビーチボーイみたいなのに言って、はい、その船じゃないといけないあのレストランがあるんですよ、うん、
なるほど。
そういうところ行って、うん、どんな人がいるのかなと思ってやっぱすごい人ばっかりですね。なんかヘリコプターついてるクルーザーから飛び込んでくる人とかでなんかこうびしょびしょでに来てなんかあのこう白いリネンのシャツとか着るのがかっこいいんですよ。また
かっこいいよね。
びしょびしょでそんなの着ちゃって
そりゃそうだよな。なんであのイタリアのおじさんとかおじいちゃんとかあんなかっこいいんでしょうね、日焼けしてさもう背中中にそばかすいっぱい作っててさ、はいはい、真っ黒に焼いてて本当おっしゃる通りこれでなんか普通に T シャツとか着ないんだよね。
そうそうです、リネンのシャツ、
リネンのシャツをこう腕まくりしてバンってはだけて、はい、かっこいいよねそういうのでも垣間見るだけでも行くといいですよね。
楽しいですねやっぱり、
うん、僕シシリア行った時もそんな感じでしたね。もう海岸でみんな、はい、もう本当かっこいい人いっぱいいるわけですよね、世界中から集まってんだろうなっていう。そんな中で普通に一日中ビーチで寝っ転がって、うん
はい、
で昼になったらボンゴレ食べてもうなんでこんな時代になっちゃったんだろうね。
そうですね、
行きたいね。やっぱイタリーとか行くと普通に街歩いてるだけで、うん、やっぱり武藤さん自身もセンスだったり美学みたいなものっていうのはそういうところからこう影響は受けますか？
あの歩いてる人たちがやっぱあの日本人の方と違うじゃないですか。もうあの着こなしみたいのがやっぱそういうのはすごい影響されますね。
そうですよね。
こんな色のジャケット着ちゃうんだなみたいなとか、
そうですよね、
もうそれこそこの人もう本当70、80のおじいさんなのに、うんうん、こんな赤いジャケット着れるんだなみたいなとか、
カーディガンの、ね、色とかすごいですよね、
はい、やっぱりでもどこ行っても、うん、そういうなんかいろんな人々からはすごいインスパイアっていうか、はい、受けますよ。
あのいわゆるこうビームスがやってる服とかは言ってみればそのとんがったものとか奇抜なものとかはないわけじゃないですか、はい、でベーシックな中でもやっぱりこう毎年のなんかムードとか、うん、まあ、いわゆるこう流行みたいなものっていうのはありますか。やっぱりいわゆるこうリアルクローズの世界でもやっぱりあるものですか。
PTO なんかに行くと、はい、やっぱり傾向みたいのは必ずあるんですよ、まあ、例えば今年なんかだと綺麗な色目がたくさん出てきてるなとか、うん、まあ、あるシーズンだったらなんかモノトーンがすごい流行ってるなとか、
なるほど、
でそういう傾向ってなぜか示し合わせたように、うん、いろんなところのブースが同じようになるんですよ、うん、なぜか、
なぜかなんですか、はい、でも本当にこうファッション業界の人に僕は本当に聞きたいんだけど、ね、相談してるでしょ。
相談しでももともと洋服のメーカーが、うん、あのじゃあどういう服作ろうかなっていう前段階でやっぱり生地じゃないですか、
そうですね、
そうすると生地の業界の人たちは、うん、あのいろいろ業界内で今年はこういう色でいこうとか話してるっていうのは聞きますけどね。
あ、そういうことか、ね、
そうするとやっぱり似てきちゃうのかもしれないですね。
いや今日僕が着てる服も実はあのタリアトーレっていう、まあ、メーカーの服を、はい、これだって武藤さんに選んでもらった生地ですよ。いやいや、
そうですね、
はい、一緒にお店で武藤さんどうでしょう、じゃあ博士さんピンストライプでも今年はちょっと幅が広いのがいいですよ、うん、で夏だったらこの辺のお色でこの辺の生地感でどうでしょう、うん、いやそれにしますって言って作ったから、
これお似合いですよ。
ありがとうございます、ね、僕もすごい気に入ってます、はい、いやでもそういうことですよね。このピンストライプ一つ取っても、まあ、チョークストライプといったらいいのでしょうか、うん、これも年によってというか時によって違いますもんね。幅ピッチだが違ったり、
そうですね、あとは、ね、もっとストライプが強くなったり、うん、逆に抑えめになってストライプに見えなかったりとか、うん、そういうシーズンもありますからね。
そうでしょうね、はい、で多分 2,3 年前だとちょっとネイビーとかなかったじゃないか、もうすごくモノトーンばっかりだったでしょ、うん、はい、で今年またちょっと色が出てきたり、
色が出てきてますね。例えばネイビージャケットの下に明るい綺麗な色のニット着たりとか、
そうですね、ちょっとブルーっぽいのとか多いですよね、はい、ターコイズブだったりとか
多いです今年は。や
っぱそういうのってこう世界中がそうなっていくんですか。
なんかなぜかそうな
んですね。なぜなんですね。
じゃあ例えばネイビーのジャケットの下に今までだったら同じようなトーンのネイビーのニット着てたのが、うん、今年はそれがターコイズブルーになったりしてて、はい、でそれがやっぱり自分でも着ててやっぱなんか今年らしいなとか、うん、俺新しいの着てるなみたいな気持ちになれるじゃないですか。
ね、男の服はすごく小さなことなんですよね、これが、はい、リテールというか本当に細かいことなんだけど、ええ、そこの違い、まあ、結局それは他の人に見せるというのは自己満足的なところも多いと思うんですけど、
多いと思います、
ね、ええ、それでいいんですよね。
それでいいと思います、うん、であんまりやっぱりこう派手に飾りすぎちゃうよりも、うん、やっぱ少し控えめにしていた方が、いやまあ横に女性がいた時なんかは、はい、女性はやっぱりおしゃれでいいと思うんですよ、うん、もう少し控えてた方がこう2人並んだ時の雰囲気も合うじゃないですか。
そうですね、ええ、うん、楽しいお話たくさんありがとうございました、ええ、あと最後にゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、武藤さんにとっての旅って一体何ですか。
まあ、僕にとっての旅っていうのはやっぱり新しいものを見つけに行く、うん、ディスカバーっていうか新しいもの探しの旅、はい、あとはやっぱりこう自分を半年半年でリセットする、うん、そういうリセットするための旅でもあったりしますね、
うん、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。